ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。まずはじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。11月22日、北朝鮮核開発の最近の動きについて伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
このところ北朝鮮が立て続けに自らの核兵器開発の進捗状況をアメリカに対して意識的に示そうとしているという動きが見られます。まず関心を集めましたのは、北朝鮮がまた核実験を行うのではないかという、核実験の兆候でありますが、これは過去2回北朝鮮が2006年の10月、2009年の5月に核実験を行った場所、ハムギョンプク島のキルジュ郡のプンゲリというところで、過去の実験で使われた坑道を修復する、トンネルを修復する、また新たなその坑道を掘削すると、そういうものが進んでいるということが、衛星からのを見ていて分かったわけでありまして、これは意図的に北朝鮮が我々に対してそれを示しているということになろうかと思います。またさらに11月に入ってアメリカの専門家グループを2つ北朝鮮は受け入れまして、ヨンビョンで新たに下水路の建設をしているという、その建設現場をそのアメリカの専門家たちに見せるということをやりました。特に11月12日には、スタンフォード大学の代表団に対しまして、ウラン濃縮を行う、施設を、新たに作ったその施設を見せるということをいたしました。この時、ウラン濃縮施設および下水路建設現場というものを直接見た、3時間半程度だったということですが、その中に、まさに核の技術的な専門家のシグフリード・ヘッカーという、今スタンフォード大学の教授ですが、元ロスアラモス国立研究所の所長をしていた人ですけれども、その人が11月20日に報告書を発表いたしました。それによりますと、その北朝鮮側が説明したことはですね、その下水路の施設というのは今年の7月31日に着工をしたと。で、2012年に稼働するように、その目標を持っているということですし、ウランの濃縮施設は2009年の4月に着工して、今年のその11月の に一応完成したんだと、まあ、そしてその中には遠心分離機が2000機もあると、まあ、そしてウランの低濃縮ですね、まさにその民生用といいますか、燃料、軽水炉の燃料として使うようなその低濃縮を進めているという説明があったということであります。でヘッカー教授は、まあ、専門家ですが、今回それを直接検証する時間がなかったわけですけれども、しかしウラン濃縮が行われていても不思議ではないと、まあ、その可能性を認めましたし、まあ、同時に問題はウランのその濃縮というのは低濃縮であっても、それを高濃縮に転換することはできる、まあ、すなわち核兵器を作るためのウラン濃縮というのができるわけですし、仮に北朝鮮が、まあ、高濃縮、ウランの高濃縮をやればですね、年間、1年間に40キログラム程度の高濃縮ウランを生産することが可能だと、まあ、これは、まあ、年間10発近い新たな核兵器が作られるという、まあ、そういう意味になりますので、まあ、大変、深刻な危機ということもそこで考えておかなきゃいけないとい まあ、報告書をヘッカー教授は出しました。まあ、北朝鮮の目的について、は、まあ、不明ではありますが、まあ、少なくともアメリカの関心を引こうとしてたことは間違いないし、しかもそこから類推しますと、将来アメリカと交渉を直接やっぱりやりたいという、まあ、そういうアピールであった可能性もあろうかと思います。まだ時間はいずれにせよより危機的になるにはかかるわけでありまして、例えば核実験ということになりますとすぐやるかというとその可能性は非常に小さい。過去2回北朝鮮は核実験を行いましたが、その時は事前にある程度その言及をしている予告をしているということがありますので、もし仮に北朝鮮が今後核実験を再び行うということになりますと、来年3月に米韓の合同軍事演習キーリソロブというのが行われますが、まあ、それを口実にしてですね、まあ、4月以降に核実験を行う可能性というのはあるんだろうと思います。まあ、一方ウラン濃縮を明確に今回、したわけですが、まあ、それは、やはりウラン濃縮による核兵器開発というものをこれから続けるという、まあ、そういう指標示として我々は受け止めなければいけないんでしょうし、また同時に核兵器のみならず将来まあ軽水炉というものができた場合、その燃料は自分でその低濃縮ウランを作って、供給するという、まあ、そういう指標示でもあるだろうと、まあ、あるいは3番目にですね、ウラン濃縮による核兵器開発に絞り込んで、プルトニウムによる核兵器開発というのは将来放棄する、まあ、可能性というものも間接的に示したのかもしれません。まあ、いずれにせよ今回の動きはすべて、11月2日にアメリカの中間選挙が終わった後に、焦点を当てて北朝鮮が行ってきているということが明らかですので、ということはやはり北朝鮮はアメリカとの直接交渉、交渉による取引というものを求めているという可能性が高いかと思われます。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者有本恵子さんのご両親、有本佳代子さん、明弘さんからのメッセージです。このメッセージは本年9月28日に収録したものです。有本恵子さんは1983年7月ごろ、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時23歳で留学中でした。それではお聞きください。
恵子、元気でしてる？お母さんよ。本当に恵子が北朝鮮入ってから、 今年で27年になると思います。本当に長いこと経ってしまったなという思いがねずっとして、とにかく毎日なんとなくこう用事をしてる時は忘れてるんだけれども、こう体を一服して空いた時はなんとなく稽古のことが頭にあって、どないしてるかなという思いはずっと持ってます。あれから27年もなるのでかなり変わりました。だけどまあ稽古が住んでた初宮通りは震災でもあんまり家が壊れなくて、少しは壊れましたけれども、本当に前のままの姿がまだ残ってます。だから本当にどう言ったらいいかな、もう本当にもう稽古のことがずっと頭から離れない思いで毎日暮らしてますけれど、稽古もどなしてるかなと思って、子供もだいぶ大きくなっただろうと思います。一個の子供が今年23歳になるから、稽古もそのぐらいになるんじゃないかなと思ってます。だからもう子供たちの成人を楽しみに、稽古のことだからきちっとした生活はできてると私は信じてるけれども、とにかく毎日をねくよくよしないで前向きに暮らしてほしいという思いでいつも私は暮らしてます。本当に家族のこと言ったらね、おばちゃんたちも前にも言ったように、ひろこおばちゃんはちょっと足が悪くなってるけれど他は元気です。でまっちゃんおばちゃんはこの頃すごく元気で、私よか足をさっさと歩けるようになったんです。私はもう今年の3月に足を悪くしてちょっと手術したんだけれども、ちょっと歩きにくいけれども、まあ、体の方が元気だからなんとなく体操には行ってます。相変わらずで、近くに市民グラウンドがあったところに震災後きれいな公園ができて、ジョギングしたり私たちが歩く道がきれいなのができたので、そこへ毎日歩きに行ったり永田神社へ相変わらず体操に行ったりしてます。だから家族全員本当に元気で暮らしておりますし、一個がよくしてくれるので寂しくは全然ないんです。直子も一緒にいますから寂しいことは全然ないんだけれども、まあ、ずっと稽古のことが頭から離れない、一日でも早く帰ってきたらいいのになという思いで暮らしてますけれど、恵美のところも一番下が6年生で一番上が高校に今年入りました。それで稽古がロンドン行くときにお腹の中にいた子がちょうど今年で、まさこの子供が27歳になります。それで来年明けたら早々に結婚します。だから本当に見たらびっくりしますよ。みんないい子で、まさこのね子供も本当に3人とも女の子だけれども優しい子供で、ひろこおばちゃんの世話をよくしてます。だから稽古は何にも心配することはないから、まあ、一日でも早く帰れるように日本の国も頑張ってくださってるんだけど、何しろ難しいことがいろいろとあって、なかなか私たちの思うようにはいきませんけれども、きっと帰れると思うから、もうとにかく体だけはくれぐれも気をつけて、病気したらそれこそ大変なことになるから、体だけはくれぐれも気をつけて、子供が成長するのを楽しみに私も頑張って、絶対に稽古は帰るまでは頑張ろうという気持ちで頑張ってますし、日本の国民の皆さんも私たちにたくさん協力してくださる方があって、ずっと何人かの人が周期的に手紙くださるんです、励ましの手紙を。それで牛までわざわざ訪ねてきてくださる方もありますし、だから本当に国民の皆さんはよくしてくださいます。これは日本人のいいところだと私はいつも思ってるし、私は日本の国に生まれてよかったいうことはずっと学校へ行って先生に教わった時点からずっと思ってるから、この日本のいい国に稽古が一日でも早く帰ってこれるようにこれからも頑張っていきますので、稽古もとにかくくよくよしない、前向きに子どもの成長を楽しみに、しっかりした気持ちで毎日送ってほしいと思います。それしてくれぐれも何とも言うけれども体だけには 気をつけて本当に病気にならないように、私も毎日朝は神さんにお水かえてずっとお祈りしてますから、絶対恵子は元気で帰ってくると信じてます。だから恵子も頑張って、とにかくしっかりした気持ちで毎日を送ってください。またお話しする機会があると思いますけれども、とにかく頑張って、お母さんも頑張るから。
恵子よ、先ほどお母さんが言うたように、恵子のことは日本の国も全部承知しておって、恵子以外の人たちもたくさん北朝鮮に拉致されているので、その人たちを助けるために日本の国は北朝鮮に対して政府方針として拉致と核とミサイルと、これを北朝鮮が日本の国に要求している過去の償い、過去の賠償というものを総括的に解決したいというのが政府の方針であって、それを歴代の総理大臣が非常にそういうことを北朝鮮にメッセージとして送り続けているのが今の現代であって、北朝鮮におる前には絶対そんな情報は入ってこないと思うけれども、北朝鮮の高官にはもうそういうメッセージは日本はずっと発し続けておるのであって、僕の国の気分が返さないかんと、返して、日本の国とも仲良くならないかんというように、北朝鮮の政権を取っている人が感じた場合は、これはいとも簡単に解決する、そういうふうな状況になっている、そういうことも、まあ、この声が届いたら知っとっておいてもらいたい。お父さんはそういうふうになるまで20年間ずっと政府の方、また政治家の方ともお会いして話をずっと続けて今までやってきたから、今お父さんの言ってることは間違いなく、北朝鮮がそういう気になれば解決できるというふうに、日本の国はなっているので、まあその時が来るまで、体に気をつけて元気でおってもらいたい。そういうことだけを恵子に伝えておく。まあ元気でおってくれ。
有本恵子さん、お聞きいただけましたでしょうか。有本恵子さんのご両親、有本佳代子さん、明宏さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1972年のヒット曲である森まさ子さんの同級生をお届けしましょう。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また この他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査、捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からも周波数9950kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。